武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。漢語、予期せぬ厚遇と転落。1、大坂で秀吉の側近、九州攻めにも従軍。羽柴秀吉に輪を請うた佐々成政は、新川郡を除く領地をすべて召し上げられ、越中にとどまることも許されず、大坂へ登るよう申し付けられた。囚われの身としてさぞ不遇を囲ったかと思いきや、資料から見えてくるのは正反対の実態だ。一般に大坂での成政は秀吉のそばに仕えて話し相手を務めるおとぎ衆の一人だったと言われる。降参して間もない天正13年1585年9月、早くも成政は大坂へ移っていた。この時大坂からほど近い現在の大阪府能勢町、摂津の国能勢郡を新たな領地として秀吉から与えられている。秀吉本人の言葉によれば、妻子官人分、つまり成政の妻や子供たちのために授けたというのだ。降参したばかりにもかかわらず、軍一つをまるまるもらうのだから破格の待遇と見てよい。翌年の正月には金利へ鶴を献じており、朝廷との付き合いも続いていた。よって関白秀吉に立てついた逆臣という扱いではないのだ。5月、次に九州平定を企む秀吉のもとへ、現在の鹿児島県西部薩摩の島津氏からの使い、鎌田正宏が訪れる。大坂城で秀吉は正宏と会い、湯漬けを振る舞う。実はその席に安国寺恵慶、堀秀政、小早川高景、細川雄斎らに混じって成政の姿もあった。恵慶や秀政は言わずと知れた秀吉の腹心、高景は後の豊臣五大老の一人、雄斎も秀吉に重く用いられた大名だ。 政権を支えるメンバーとともに成政は秀吉が行う外交の場に列していたのである。これはもはや単なるおとぎ衆にとどまらないのではないか。賤ヶ岳の戦い、小牧、長久手の戦いと二度にわたり敵対したにもかかわらず、なんとも不思議だが、秀吉が成政を熱く遇したのは間違いない。最もわかりやすい例が、この頃見られ出す羽柴睦次重という成政の呼び名である。次重とは、秀吉が国持ち大名クラスの者を朝廷に推薦して任じた官職だ。さらに秀吉と同じ羽柴の名字を与えている。形ばかりとはいえ、成政は羽柴家の仲間入りを果たし、侍従の称号まで賜ったのだ。ちなみに陸奥とは、天正12年3月までに名乗り始めていた陸奥守のことである。当の秀吉も14年12月に太政大臣へ上ったことを機に、朝廷から豊臣姓を授かった。いわゆる豊臣秀吉の誕生だ。そして年が明けた正月、いよいよ島津氏を討つべく九州攻めの陣容を公にする。3月1日に出陣する秀吉の脇を固める武将として、成政は500の兵を率いるよう命じられた。上様守護武士の一人に名を連ね、秀吉を守る役を仰せつけられたのだ。ここにも秀吉の信頼ぶりがうかがえよう。薩摩へ向かう途中の3月27日、現在の山口県下関市赤間ヶ関で秀吉は、かつて壇ノ浦の地で命を落とした安徳天皇の霊を弔うためと称して、歌会を前触れなく催す。八谷頼高、黒田官兵衛の叔父久村と共に成政はこの会に加わった。その席で読んだのが、以前紹介した何しよう長門の海を来てみれば哀れを襲うる春の占みである。即興で歌を詠むのも武士に欠かせないたしなみだ。外交や軍事のみならず、遊興の場でも秀吉の傍らに控えていたのかもしれない。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者薩摩成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。